それでは黙示録の五章です。黙示録の五章です。はい、よろしいですか。4章からですね、このイエス様がこの後必ず起こることをあなたに示そうと、言われたところに今入っていますですね。この4章の一節で、このヨハネがラッパのような音で、この語りかけた声があった、イエス様の声ですね。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと。でこれが開かれ、天における神の御座だったんですよね。で24人の長老がいて、すぐ近くには4つの生き物がおり、そして、絶えず賛美し礼拝をしているという、この状態状況でありますですね。そして午前中もお話しましたが、この全ては神の支配の中にあるわけなんです。ところが地上がそのようになっていないというところで、神がご自分にのところにこの全てのものを引き寄せる働き、これを贖いとも言いますですね。回復って言ってもいいし、贖いって言ってもいいんですけれども、でそのなんで贖いという言葉を使うかというとですね、出エジプト記でこの奴隷となっていたイスラエルの子らをこの神のもとに戻すときにですね、その強情にファラオは拒んだわけですけども、エジプトに災いを下して、それによって民を連れ出して、それで裁きを行われたわけですね、エジプトに対して。それと同じように世に対して裁きを行い、そしてご自分の民はご自分のところに引き寄せるということを行われるわけなんです。でその贖いを可能にするのがイエス様が血を流し3日目によみがえられたという勝利に基づくんだということ、これがね5章の内容になりますですね。では一節をご覧ください。 Verse 1、また私は御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、7つの封印で封じられていたとですね。この神が王座におられて右の手に巻物を持ってたと。この右っていうのは力、権威を表しますですね。そして巻物には字が書かれていますけど、表にも裏にもねこの字が書かれているんですが、これについてですね、このゼカリアが予言で幻を見てるんですね、すでにね。5章の3節でザカリア 5:3、 これは全地の表に出ていく呪いだ。盗む者は一方の面に照らし合わせて覗きかれ、また偽って誓う者はもう一方の面に照らし合わせて取り除かれると。ということで6章から封が解かれていくときに災いが下るわけですけども、このように神様に対して違反している、神に言われていることに違反していることに対しての神様の呪い、裁きがあるわけなんです。で巻物なんですよね。で封印で閉じられてます。で封印っていうとどうしても私たちなんていうのかな、こう巻物でこう糸でさ巻いてさ、これを解くみたいに聞こえるじゃないですか。けれども当時はそうじゃなくてですね、ろうを落として、でそれで固まっていくちょっと前にこの所有、封印を解くことができる人の所有者のですね、この王冠、指輪についてる印鑑みたいなもんですよね。でこの印を押して、それで、固まって、それで封印するんですよ。でこれを解くわけなんですけれども、で解くだからね、割るって訳してるね、聖書の訳もあってですね、で7つあるんですよね。7つ、神の完全数ですよね。で これ6章からイエス様が一つ一つ解かれていきますが、皆さん黙示録全部読みましたかね、読んだことありますかね。第7の封印が解かれると、これで終わりかなと思ったら、7人の御使いが出てきてナッパを吹き鳴らすわけですよ。で、そのナッパが吹き鳴らされて、第7のラッパが吹き鳴らされると、これで終わりかなと思ったらそうじゃなくて、さらに7人の御使いが出てきて、8ですねがぶちまけられるわけですよ。それでようやく8がぶちま、第7の8がぶちまけられた時に完了したっていうふうに書かれていて、7とこう、強烈になっていくというか、そういう災いなんですよね。で、ここを見ると思い出すのは、ヨシュアたちがエリコに、包囲した時にですね、整絶する、裁くわけですね、エリコの町を。その時に7周回って7日目はさらに7周なんですよね。すごくそのパターンが似ています。で、これから解かれていきますけれども、その解かれていくという言葉に対して、やはりユダヤ人の人たちはダニエル書を思い出すはずです。なぜかって言ったら、ダニエル書の最後が封じておけって書いてあるんですよ。終わりの時に起こる戦について、この書物を封じておけと、これ12章4節ですね。ダニエル 12:4、 ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増し、知識を増そうと探し回るって、こう言ってるんですよね。それを、この、秘めておけと言ったんですが、主がイエス様が地上に来られてですね、それでイエス様は弟子たちに対して幸いですってこう言ったんですね。それは何かって言ったら、マタイの13章の16節で、 Matthew 13:16、あなた方の目は見ているから幸いです。あなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に言います。多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていると聞きたいと切に願ったのに聞けませんでしたと。イエス様が来られたので幸せですよ。あなた幸いですよと。今まで見たいと思ったのに見られず、聞きたいと思ったのに聞けなかった。これダニエルのですよ。これ封じておけって話です。でもイエス様が来られたので、これが解かれるわけですよ。開かれるわけです。で、こういう大きな意味があります。ますますね、もうちょうど私も Facebook か何かで誰か他の人が黙示録は本当にわからない。難解ですね。で、あたかも今も封じられているかのように多くの人たちは語るんですが、いやいや逆ですよ。 It's not a sealed book, it's open book. 開かれた書物なんです。そして2節をご覧ください。 Verse 2、 また私は一人の強い御使いが巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見た。あの強い御使いって黙示録に何度か出てくるんですよね。まあ、緊急性のある重大な神の御告げを告げるときにこの強い御使い出てきますね。それで、しかし天でも地でも、 verse 3、 地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかった。私は激しく泣いた。その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったからであると。午前礼拝でじっくりとお話しました。この部分、ヨハネがむせび泣いているわけですけれども、まあ、この午前の礼拝出てこなかった方はぜひ後で、聞いてください。とっても大事な話をさせてしましたですね。で、それ以外のことをね、ちょっと付け足しで補足で話していきます。そのこれはだから、世を元に戻す、理想の状態に戻すっていうふうに、まあちょっと、ね、人間的な言い方をすると、そういうための巻物ですよね。 けれども誰も見つからなかったってこういうわけですよ。で、この悪くなってる世を、まあ、良くしていこう、立て直そうとする人たちって歴史の中で、まあ、数多く出てきました。でね、まあ、ある意味で世界の超大国、世界帝国と言われているバビロンもペルシャもギリシャもローマも、その、政治の権力者は私こそが救うのだっていう言葉を使うわけですよ。この、圧政から私は救いますとかですね、皆さん見たことあります？なんか映画とかでね、アレキサンダーという映画ありますけれども、皆さんね、長編ですけどね、ちょっと見るのきついかなっていう映像、まあその話自体がえぐいんでね、しょうがないんですけど、でもやっぱりこの圧政から、ペルシャの圧政から救いますって話するわけですよ。で、今度ローマが出てきたらギリシャの圧政から救うって話するわけですよ、ね、でこうやって、ひどい状態のところで私こそが救いますというのも何度となく出てるわけです。で、近代はヒトラーが出ました。第三帝国って言うんですよ、第三帝国ね。で、それで世直しをするということですが、どうですか皆さん、ヒトラー、世の中良くなりました？なってないですよね。あ、意外にね、ドイツがあの時に作ったもので、今でもね使われてるもの多いですよね。あのフォルクスワーゲンとかね、その時でしょ。あとファンタって、あのコカ・コーラがの代わりに作ったらしいですよね。あと源泉徴収もあのナチスが考案したのかなとかね、まあ、とにかくそういうの見ると、おすげえって思うじゃないですかね。おーって、あの世界恐慌起こってる時になんか立ち直ったのは、あのヒットラーのおかげですよ。だけど世界に悲惨をもたらした張本人です。で、今度はですね、共産主義の国々が出てくるわけです。で、この共産主義というのは今にまで至る厄介者です。なんでか、理想を語るからですよ。私、皆さんを騙すことができるかもしれません。貧しい人たちはこの世にたくさんいます。社会的な弱者がいます。皆さん、キリスト者としてどうですか？そういう人たちを助けたいと思うでしょう。しかし彼らを虐げている人たちがいます。皆さん、そういう人たちと戦っていかなければいけません。今のこの社会の構造が、一人の人のところにお金がたくさん集まってどんどん吸い取られて搾取されてるんですよ。これを直していかなければいけない。うまいでしょここまで聞いて、そしてイエス様も貧しい人たちに一緒にいました。解放していきました。どうですか、これを何度も何度も何度もやって、ナチスドイツによって殺された600万人以上の人が、もっともっとはるかに多い人が、スターリンによって、毛沢東によって、あとポルポトによって、他のいろんな人たちによって殺されていきました。そして貧しい人をなくすと言いながら、結局は一部の人たちと、その多くの、いや貧しく平等になったよ、貧しい人だけ、あと一部のもう資本主義よりも格差がはるかに大きい社会になっているわけなんです。で、なんでこうなっていくのかというか、この延長で終わりの日があると考えてもいいかもしれません。救いを約束します。そして人々はその人を救い主キリストだと思います。しかし、その人物が正体を表してからは 今までになかったような最も恐ろしい災いが起こるというのがこの6章以降なんですよ。不法の人と第2テサロニケの2章で呼ばれ、そして黙示録では獣であり、それがあと表す忌まわしいものですね。でそれがあの黙示録にも登場します。まあ、よく反キリストと呼ばれる人物であります。なんでか分かります。それは世直しをするといっても最も根本的な問題である。なんで良くしようと思うのにもっと悪くなっちゃうの。それは罪の問題があるからです。それを根本ところを治療せずに表面的なところを直そうとするからもっと状況が悪くなるわけですね。でも一番避けたいんです、人は、人間は罪の問題を避けたいんですよ。ですね。で次にご覧ください。5節 verse 5、すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、7つの封印を解くことができます。24人の長老の一人がヨハネに語りかけました。誰一人として世の贖いを成し遂げることができないですから、しかし一人いるよと。ユダ族から出た獅子、ダビデの根と言ってます。このユダ族から出た獅子というのはヤコブが晩年死ぬ前に予言をし遺言を残しました。12人の息子にね。でユダに対しては創世記の49章9節 Genesis 49:9、 ユダは獅子の子、我が子よ、お前は獲物によって成長する、お獅子のように目獅子のようにうずくまり身を伏せる、誰がこれを起こせるだろうか、王権はユダを離れず王爵はその足の間を離れない、ついには彼が城に来て諸国の民は彼に従うと。王が出てくるとユダから、そしてついには城に彼が来るということです。城っていうのはメシアを表すと言われてますけども、王なる者たちが出てきて最後にはメシア、救い主が現れると。あとはダビデの根ですね。これはイザヤ書11章に1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶと。でここがメシアの予言で、ダビデの子ですね。ダビデの根って言ってもいいですけれども、勝利をしましたってこう言ってます。その勝利というのが十字架につけられた後のよみがえったということですね。6節で verse 6、また私は御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見たと。つまりこのダビデの根でありユダの獅子である方が今度はほふられた姿で子羊として現れているわけなんです。この真ん中にいますね、この4つの生き物とね、あの羊たち、あの羊じゃないや、長老たちの真ん中にね、ダビデの根でユダの獅子である方がほふられた子羊ですよ。午前中で賛美しました、獅子子羊と、Lion and Lamb かと言って矛盾するじゃないですか。獅子っすよ、世を救ってくださる方ですよ、力を持って栄光を持って、ところが子羊とも呼ばれて、しかもほふられた子羊ですよ。これに驚いたのが予言で、イザヤの予言52章の最後のところで、王たちがこの方の姿を見たら顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたと驚いているわけです。そして53章で地上に残されているイスラエルたちも驚いて、私たちの罪のために咎のゆえに打ち傷を受けられて、 罪人として裁かれて死んで蘇ったんだということを告白するわけなんですよ。これほど違う。でもこの方10節ね、見ると53章10節、イザヤ書 Isaiah 53 verse 10、 しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられるということなんですよね。その根本の問題である罪をイエス様が除いてくださった、取り除いてこれを対価を払ってくださった、それによって、復活によって、そしてもう対価払ったんだということが、このもう完了してですね、支払いが完了したということを示して、それでこの方によって誠の王である方が戻ってこられて、神の国が建てられる、本当の贖いですねが行われるんだということなんですね。でこれがこの聖書の不思議なんですよね。だから初めの時からこの子羊が捧げられると、生贄が捧げられるという話も同時に出てくるわけですよ。この力ある方が来られて救ってくださるっていう、解放してくださるって話も出てくるんですが、同時に生贄とか苦しみっていう話が出てくるわけですよね。不思議ですよね。もう本当最初からですよ。アベルね、その前には皮の衣って少しねそれっぽいの出てますけども、アベルは羊を捧げました。そしてノアがですね、洪水の後やっぱり生贄を捧げました。そしてアブラハムが約束の地に入った時にやはり生贄を捧げました。それで神様はここにあなたの土地を、ここの土地はあなたのものになると約束してくださって、シナイ山において神は制度化してくださったわけですね。それを祭司が捧げていくようにして、生贄を通して神に近づくことができるようにしてくださるという、それも教え続けてくださって、で杉越の生贄ですね、ちょっと戻ると杉越の生贄があってですね、でそれが災いが通り過ぎると、杉越ということで子羊を捧げたわけです。バプテスマのヨハネがイエス様を見たときに、ヨハネの一章の29節、 John 1:29、 見よ世の罪を取り除く神の子羊と言ったわけです。不思議ですよ。この黙示録はこれからずっと子羊って呼ばれるんですよ。子羊どこまで呼ばれるか知ってます？ずっと読んでいくとね、天のエルサレムまで。クリスチャンでこういうふうに思ったことありますか？皆さん、いつまでも十字架にね、十字架を必要とするって情けないなって、そしてちゃんと自分がきちんとやって、もう十字架はねその迷惑をかけないようにね、もう卒業するっていう時が与えられるのかなとかね、ブーブー、今見てくださいこっちね、間違いです。それサタンだよ、サタン、卒業できるなんて。でもどこかでね思ってるんですよ。一番ひどい例は教会生活の中だと、バプテスマを受けたらもう私大丈夫、ゴールに来た。いやゴールじゃなくてそれスタートなんですけど、スタートですよ。そして、なんか分かんないけど卒業したって、もう十字架って何度も聞いて、あとで先生産式預かるけど何度も聞いてるんですけど、もう分かってますから、あとはきちんとやっていけばいいんでしょう。それでね離れていく人多いですよ。いやいます、これ全部サタンです。神の愛は常しえなんです。私たちは永遠に十字架を必要としています。だから新しい天のエルサレムでも子羊って呼ばれるんですよ。この方のしてくださったことを永遠に褒めたたえていく、覚えていく、この方が神と一つであられるんだということを覚えて 行くわけなんですよね。だから聖餐式ってすごいですよね。永遠に覚えるっていうことの先んじて覚えてるわけです。え、また聖餐式からって思わないでくださいよでもね、ここでね、イエス様立ってるんですよ、ほふられてるのに。でこれがイエス様ね、神の右の座に基本座ってるんですよね。着座して座ってるの、 sit。 でもこう立ってるの、 stand、 立ってるんです。で座ってるっていうのはね、これすごい意味があって、ヘブル書でね学んだ時にやったんですけども、座ってるっていうのは全て罪の清めのために必要なことを成し遂げたという、この完了したっていうこのね意味合いがあるわけだから、こそこそ動く必要ない。だからもう、あの祭司たちのように何度も何度も生贄捧げる必要なくて、ご自身のもう生贄捧げて血を流したから、もう座ってるんですよ、余裕かましてるんですよ、もう終わったんですよ。なのにこれから罪ね、あの許されようと思ってなんか一生懸命頑張る、これアホなんですよ、愚か。本当座って、じゃあなんで立ったのと。でね、これ2つ出てくるんですけど、立ってるのは、もう一つは、あの殉教者を受け入れるとき立ってますね。これステパノがね、殉教するときに、いや主が立っているって迎え入れるわけですよ、殉教者をね。そこでは立ってますけども、あとは今ここで立ってる。でこれがダニエル書の7章を見ると、その、人の子がね、父なる神に近づいているときにも近づいて、そしてあらゆる権威とか力は与えられている、まあ、そこに立ってるってことは出てこないですけども、その近づいてるってことが出てくる、立ってないとね近づけないからね。つまりここから私は地上に戻ってきますよっていうね、こういうもうアクションに、アクションを起こしますよと。つまり、まあ、あの午前中も説明しましたが、贖いの、もうすでにもう代価払ったんだから、お金払ったんですよ。皆さんどうですか、このマンションね、買ったとして、自分がマンション全部買ってさ、そしたらそこにずっと居座ってる人がいてさ、どうします？一生懸命行政も手伝ってくれてるんだけど、ずっと居座っちゃったね、どうします？という感じですよ。で今ようやく重い腰を上げたって、重い腰じゃないけども、イエス様は腰を上げて、それでやってきますよと、いうことですよね。110編の詩編一節に、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、こういうことですね。Psalm 110 verse 1ですね。足台とするということをこれから行っていかれるわけです。では6節の後半、 The latter part of verse 6、 それは7つの角と7つの目を持っていたと。すごいですねこれね。その目は全地に使わされた神の7つの御霊であった。子羊で7つの角があって7つの目、ちょっとキモいねキモいですが、気持ち悪いですちょっと気持ち悪いですから、角は権威や力を表してます。で7つですから、全権を神から与えられているという意味です。で7つの目というのが、これはもうすでに4章にも出てきましたが、この火のついた7つの灯火があったですね、御霊ですよ。で全地に使わされたっていうのがこれ大事で、これがこの聖霊によって、このイエス様が全てを見ておられる、全てに関わっておられるということを教えているわけです。でこの目についてですね、もうすでにゼカリアが予言をしていて、ヨシュアに対してこう言ったんです。ヨシュアって覚えてます？皆さん、あのゼカリア書に出てくるヨシュアっていうのはね、大祭司なんですね。あのエズラ記に出てきますが、エルサレムに帰還するときに2人のリーダーがいたんですね。祭司と総督、政治的なリーダーがゼルバベルです。そして、宗教的なこのリーダーが、ヨシュアで、だけど王冠を受けるんですよ、この、ゼカリア書で。え、なんで王様じゃないのに。いや、これ予言だからなんです。それでこう言ってますね、3章の9節で、ザカリア3:9。 見よ、私がヨシュアの前に置いた石を、その一つの石の上には七つの目がある。見よ、それは私はそれに文字を彫る。万軍の主の言葉、一日のうちに私はその血の咎を取り除くってあるんです。わかりました。それは石っていうのはイエス様のことで、そこに御霊がおられてですね、そして咎を取り除くということです。そして7節、 verse 7、 子羊は来て御座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。受け取りました。それで先ほどのダニエル書7章、何度も私が話している内容ですけれども、ちょっと読んでみますね。ダニエル7 verse 13 13節、14節を読みします。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲とともに来られた。その方は年を経た方のもとに住み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸国王の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎることがなく、その国は滅びることがない。永遠の御国ですよ、神様の国ですよ、イエス様の国ですよ。ということで、これから一斉に天において賛美と礼拝が始まるわけです。Verse 8, 8節。この生き、あ、ごめんなさい。巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老たちは、子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾ごとと甲に満ちた金の鉢を持っていた。甲は生徒たちの祈りだと。ひれ伏しました、子羊に。だからもうこの方は王なんですよ。この方は神なんですよ。ですね。でなかったらひれ伏しちゃいけません。ですね。で、ひれ伏して、そして、盾ごとを持ってました。これ盾ごとね、他にも、出てくるんですけども、黙示録で、詩編において、賛美において盾ごとを弾いています。盾ごとってね、ハープとは違います。ちょっとやっぱ中東の楽器なので、中東の楽器で一番有名なウードっていうのがあるんですけど、皆さん聞いたことあります？ウード、ね、今ちょっと私真似できないんでね頭ではもう今鳴り響いてるんですけど、でですね、一度この前聖地旅行行った時にメギドの遺跡で見つかったレビ人祭司のね、この盾ごとが持っている遺跡碑が見つかって、それで、そのね、絵に合わせて実物を作ったっていうのも作ってるんですよ。でそれを弾いてくれましたが、まあ、かなり違いますね。もっと簡素です。まあ、いずれにしても詩編においても、あとダビデがそうやってね、この盾ごとで弾いていたっていうのありますけども、なんでそれやったかって言ったら、それは天国にあるからですよ。聖霊に御霊に示されて、その盾ごとが使われている。歌をこれから歌うし、盾ごとの音を弾く。そして次に金の鉢です。甲に満ちた。でこれ地上の幕屋で祭司が、特に大祭司が高段ってありますよね。高の段ですね。それは至聖所の幕の入り口の幕のところに置いてあって、煙を中に入れ、至聖所の中に入れていくんです。そして契約の箱、なだめの戸のところを覆うようにするんです、その煙が。でこれは一体何を表しているかというと、ここにあるように生徒たちの祈りを表しているんですね。詩編にも、141編の 2節、 Psalm 141:2、 私の祈りが御前への功として手を挙げる祈りが、夕べの捧げ物として立ち上りますようにと、こう言ってますですね。何度も言ってますけれども、天にあるものの模型が地上の幕屋なんです。また神殿なんですね。なのでこれからね、もうバンバン出てきます。なので、読んだことないですっていう方は今のうち読んでおきましょう。出エジプト記の25章以降に載ってますので、ぜひね、読んでみてくださいですね。ここではこうは生徒たちの祈りです。で、 イエス様命じましたね、祈りなさいって。どういう祈りですか？天にいます我らの父よ、皆を崇めさせたまえですね。御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえですね。これが祈りなんですよ。御国が来るようにという、この祈りが今神に届いたわけなんです。2000年以上かけて祈られているこの祈りがついに神に届けられて、そして9節 verse 9、彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方です。あなたは葬られて、すべての部族、国、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のために贖い、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは血を治めるのですと。でこの彼らって9節ね、これね、8節の生徒たちの祈りの生徒になりますね。で生徒たちの祈りで、でね、この彼ら新しい歌を歌ってるんですよ。でここにね、人々を神のために贖いって書いてます。で彼らを王国とし彼らは血を治めるって一言のように話してますが、実はこれは他のギリシャ語の写本のほとんど全ては私たちってなってます。ちょっと言い換えてお読みします。いいですか？今のところね、あなたは誇られて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって私たちを神のために贖い、私たちの神のために私たちを王国とし祭司とされました。私たちは血を治めるのですと。かなり違うでしょう。つまりこれは天にある教会の姿ですよ。神様が世界に災いを下す、そしてご自分のものに御国をするわ、世界を自分のものにするわけですけど、その前に神は教会を引き取ってくださったわけです。天において引き上げてくださって、景況によって引き上げてくださって、そして今ここに私たちの姿があるわけですよ。このようにして神様はご自分のものと私たちをしてくださり、そしてイエス様が受け取ったのを見て、私たちがここで新しい歌を歌っているっていうことなんですよ。で、すべての部族、国王、民族、国民と言ってます。さっきもダニエル書7章で諸子族とか諸国語とかそのように書いてありますけれども、これはアブラハムからの約束の続きですよ。すべての国民はあなたによって祝福されるとあって、それでずっと見ていくとイスラエルだけは祝福されるのではなくて、イスラエルを通して祝福されるって言った方がいいんですよね。でこれはもう預言書でも数多く、今イザヤ書をね水曜日に学びやってますけど、もうイスラエルが立ち上がるだけじゃなくて国々の証になるっていう、光になるっていうね、国々に至るまで全てがその福音を受け取ることができるようにする。だからイエス様が来られた時も、初めは失われたイスラエル、失われた羊、イスラエルかね、イスラエルの羊のために来たと言っててもですよ、不思議なことに異邦人もやっぱりその恩恵、救いに預かっていく。例えば一番典型的なのはシドンにいる女ね、あの娘が悪霊に疲れてダビデの子よって言ったけども、あのパンの話、パンくずの話ですよ。で癒したでしょ。でこのように異邦人にもわずかにあって、けれども結局最後は蘇った後に全ての国民を私の弟子としなさいとこう言ってるんです。でね、ここでね、あの日本の中で説教をするときにあまり意識できない内容があります。でもこれね、皆さんに宣教マインド、宣教スピリットを持ってほしいからお話しますと、これかったくないですか。すべての部族、言語、民族、国民、いよいよすべての国民で終わりでいいんじゃないのって思うじゃないですか。新約聖書を思い出してください。福音書を思い出してください。イエス様の罪状書き、何カ国語で書かれてました？これクイズ出そうか。5秒以内。5、4、3、え？3つ。3つでいいですか？3つですよ。それヨハネの福音書が書いてます。 音書の19章20節に書いてます。ヘブル語とギリシャ語と、あともう一つはラテン語なんです。ラテン語で、なんでかですか。彼らは普段はユダヤ人の間に何語を使ってました？ヘブル語です。まあ、アラム語という人もいますけれども、まあ どっちかという意見が分かれますが、まあでもユダヤ人の間でのアラム語っていうふうに言われるんですよ、このヘブル語。まあだからもうちょっと面倒くさいからヘブル語ですよ。え、では他の人たちと話すとき、または新約聖書は何語で書かれてますか？ギリシャ語です。おかしいですよね。え、どこの国これ？ギリシャ帝国？当時ローマでしょ。ローマ言語あるのよ、ラテン語。ローマの公用語はラテン語なんです。ラテン語なのになんでギリシャ語なのってことなんです。なんで？それはギリシャ帝国が滅んだんですが、ギリシャの文化、あのヘレニズム文化と言います。このギリシャの文化が世界に広まって定着した。今にまで至ります。皆さんもね、あのワシントン DC とかね、あとはあのヨーロッパもそうですけども、もう出てくる建物はもうパルテノン神殿のあのなんていうんだっけ、あれ忘れちゃった、あ忘れた、このとにかくギリシャ神話、ギリシャ神話のもうワンサカワンサカです。もうあの国連の医療機関は蛇だしね、アスクルピオンって言ってね、あの蛇の神様ですよね、医療の神様で、もう浸透しまくったわけですよ。今にまで続きます。だからギリシャ語はラテン語にとって変わんなかったんです。なので30のこの層がある。まず自分たち民族の自治、ユダヤ人のサンヘドリンがありましたが、そして、文化的にはヘレニズム文化もあったわけです。だからあのヘブル語のヤモメ、あの、ユダヤ人とギリシャ語を話すユダヤ人のね、このヤモメの間で配給であのこう差別があったって話出てきたじゃないですか。でギリシャ人の中でもこの文化圏が違ったわけですよ。そして政治的にはローマなんですよ。だから十字架ってローマのあれ死刑ですよ。ユダヤ人って石投げだったもん。でもその時は禁じられてたから死刑にしちゃいけないって、だから十字架なんですよ。不思議ですね。いやこれ全然不思議じゃない。日本ってね、あの沖縄と北海道行かない限り、特に北海道のはもうアイヌが言葉がなくなっちゃってからね、ほとんどね。で沖縄でも結構まあでもやっぱなくなりかけてるけどね、他の国だから、日本だけど、ね、琉球王国だった。で民族も違うし言葉も違った。なんていうのはもう当たり前なんですよ。もうどこ行っても当たり前ですよ。マレーシア行ったらもうあの英語、マレー語、中国語、あと何だっけ、ヒンズーかな、あれ、まあ、とにかくマレー語、あ言ったっけ、もう普通に使われてるわけですよ。中国行ったら56ですよ、民族。中国語みんな話すんだけど、その少数民族の言葉も話せるわけですよ。じゃあ、おのと、例えば朝鮮族の人、いや、おのとだって同胞でしょって韓国の人言ったら、いやいや、私中国人だからって。なので、神様は漏れることがないように、わざわざ部族、言語、民族、国民って言ったわけなんです。なので、ウィクリフという宣教団体があって、聖書の言葉を訳していくんですけど、もうその言葉はその国では話されているけど、もうマニアックからマニアックで、そのあれですね、部族の言葉にまでこの訳していこうというこの情熱を持って、それで初めて世界宣教のイエス様の命令を守ることができると言って情熱をかけてるんですよね。というもうこれなんて言ったらいいかな、絶対一人も漏らしませんっていう神様の意欲なんです。恵みの神なんですよ。で だから皆さん逆に言うと、天国行ったらもう全ての人と会って一緒に賛美するから、ちょっと準備しておいた方がいいね。 YouTube とか行って探してみたらいいですね。アメージングレースとかね、あの何だっけ、あのアロンのブレッシングのねとかね、もう100カ国以上で歌われてますからね。一気にもう世界中駆け巡って、で民族衣装切ったりするんですよ。ある人はかっこいいっすよね。アメリカの宗教じゃないですから、皆さん、キリスト教は。ちょっとこうバタ臭くないとちょっとキリスト教やれないって、こうどうしても思っちゃうじゃないですか。違います、違います。あ、この前選挙大会行った時は、今年じゃなくて去年ですね、カンボジアの若い女性たちがなんかこうやってね、だからダメだろ、僕下手くそだからこうやってるわけ。いや感動した。でイエス様の復活を賛美してるんですよね。三味線やったり着物着たり、いや神道でしょ、違いますって。だってあれも仏教だから、もともとだけど、イエス様を賛美することによってあがなわれてるわけ、文化があがなわれるわけですね。だから天国行ったら皆さんびっくりしますよ、いやこんなに国際的豊かだったのかと、全然西洋じゃないじゃんってね。まあ一部にあるけどね、西洋もね、ということ で最後に次言いますよ、地を治めると。でこれが最終的な将来の姿で、もうこれはずっと7つの教会に対して主が語ってたでしょ。勝利を治める者はこの諸国の民を支配する権威を与えるとかですね、この座を与えるですね。でこのようにこの神の国を共に治めるっていう、神の子供になるっていうのは、自分が神様お父さんっていうことができるって、親密になったって意味だけじゃなくて、受け継いでいるっていうことです。後継者、息子だって、相続人っていうことです。誰の相続人？神の相続人ですよ。やばくない？やばいっすよ、やばいよね。神様何どんくらい持ってんの？全部じゃん。万物でしょ。万物受け、いやそうなんですよ。でイエス様長子って、お兄さんって呼ばれてるんですよ。私たちが弟で、やばいよね。でそういうふうに聖書に書いてあるんです。今はじゃあ何、備えをしなさいということ。それは何かっつったら、与えられているものを任されているものに忠実である、ちゃんと管理していくということです。子育てをしているお母さんは子育て、お仕事をしている人はしっかりそこのお仕事で証を立てていく、キリストを示していくということです。もう将来は世界中でやるのかね、もう皆さんやるんだよ、準備しなきゃ今ということなんですよね。で次です、11節 verse 11、また私は見た、そして御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であったということで、今生徒たちが新しい歌を歌って自分たちの救いを褒めたたいている後で、天の御使いたちが賛美をするわけですよ。この御使いが関わってるって、ずっと聖書読んでるともう本当に嫌になるぐらい出てきますよね。だからそう信じましょう、毎回言ってますけどね。僕祈りの中にもなんか入れるように努力してるんですよ、御使いが使わせて守ってくれるようにとか。やっぱこれはね、必要ですね。いやイエス様一人だけなんじゃ、いやそうなんだけど、やっぱりこう用いるんですよね、天使を。でね、特に救いの時はどうなっていくか知ってます皆さん。救いの時僕たちもパチパチするでしょ、イエス様救われた、イエス様にやって、あイエス様受け入れましたって、そしたら天においても喜んでる。ルカの15章の10節、 Luke 15:10、 あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めなら神の御使いたちの前には喜びがあるのです、ということですね。でヘブル人の手紙を見ますと、ヘブル 12:22、 天のエルサレムですね。そこで無数の御使いがいると書いてます。しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、喜んでいるですね。だから次見てください、12節。彼らは verse 12、大声で言った、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。子羊に対して言ってるんですよ。神に対してだけど子羊だから一人の座ですよ、ね、それで全部が子羊にあるようにと叫んでます。そして13節 verse 13、また私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方に、子羊にと子羊に賛美と誉れと栄光と力がかよよ限りなくありあるようにと、午前中もお話しました。あ、生徒たちが救われた、これ教会が救われた、そして御使いが喜ぶ、子羊を賛美する、そして万物が今賛美し礼拝に預かってるんです。礼拝をしてる、礼拝っていうか、ね、そうですね。本当にこれ不思議ですね。あのね、クリスチャンは、あの日本のクリスチャンっていうか、僕自身に思い出すと、あ、こうちょっと反動があるんですよ。あの偶像礼拝やっちゃうから何でも神様にしちゃうじゃないですか。だからあのこう何て言うか、山とか木とかが、いやそれは単なる物体だと、ちょっとそれだけだとね、聖書的じゃないんですよね。やっぱり喜んでいる、賛美しているというのもわんさか出てるわけ。やっぱ私たちその声を聞くべきなんですよね。もちろん物理的に聞こえないですよ、うん、物理もちろん聞こえない。でもね、聞くべきなんです。その音楽を、この声を、踊ってる姿を聞くべきなんですよ。もう詩編にめちゃめちゃ書いてるから。でこれね、面白いのは地の下にいるものもやってるの。これね、おそらくは無理やりやらされてる者たちもいると思うんです。わかります？あの堕落した悪霊とか、だから全部がひれ伏す時が来るわけですよ。ピリピ書にも書いてないでしょ。ピリピ書の2章の10節、フィリピアンズチャプター2 verse 10、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですということで、もうすべてがこの方の前でひれ伏しますよということであります。で14節で今度戻ってきます。すると4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。なんかやっぱり4つの生き物、やっぱ礼拝賛美、なんか導き手かな、あの賛美チームの人たちにはね、あのたくさん目視録出てくるからね。でこの4つの生き物、これはいいあのモデルだね。こうみんなが礼拝して賛美して、そしたらアーメンって戻るわけですよ。そして24人の長老がひれ伏して礼拝をしています。ということで、お分かりになったでしょうか。主が戻ってくるまでこの地上がうめいています。私たちも一緒にうめいています。しかしキリストの血によって私たちが主のもとに、このあがなわれて、そこに、主の前で賛美をすることができる。そしてこの地上がこれから災いを受けますけど、それはプロセスであって、この新しく今の天と地は過ぎ去って、あのこの神の国が建てられるというですね、いうシナリオになっていくわけです。皆さん改めてね、あのイエス様の主の祈りをね、ぜひね覚えて、あの、まあ、知らない方はね覚えましょう。さっきね私文語でね言ったでしょ。あの慣れてる人はね、もう教会、他のうちの教会でやってないからね、他の教会にいる人はね、あのこれ毎週礼拝でも唱えるところ多いので、よかったら皆さんもね覚えましょう。文語だと覚えやすいです。天に増します我らの父を、願くは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にあること地にもなさせたまえ、ね、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、
我に罪を犯す者を許すごとく他の、罪を自分の罪を許したまえと、ね、で我々は、試みやすく悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりですね。歌もありますですね。ぜひね覚えてね、御国が来ますように、御国が来ますようにを皆さんも祈りの中に覚えていきましょう。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます、このようにして本当にイエス様のなされた御業をによって私たちが天に引き上げられ、また地上も贖われることを見ることができました。これから聖餐に預かりますが、このことを覚えつつ、イエス様の砕かれたこの体とまた流された血を思い出します、覚えます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。